市の各種施策に関する計画を策定しました。策定にあたっては、市民の皆さんからのご意見などを募集するパブリックコメントを実施しました。1、市公共施設再配置計画、前期。市内の公共施設の多くが今後続々と更新時期を迎える中、現在保有しているすべての公共施設を維持・更新していくために、莫大な費用が必要となることを踏まえ、当該費用の最小化・平準化を目的とした市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画・実施計画の策定に向けて、各公共施設の方向性を示す市公共施設再配置計画前期を策定しました。2、第4次市障害者計画、第5期市障害福祉計画、第1期市障害児福祉計画。障害の有無にかかわらず、地域で共に暮らし、お互いを理解し、支え合いながら、誰もが自分らしい暮らしを実現できるまちづくりを目指して、第4次市障害者計画を策定しました。また、障害福祉サービスなどの提供体制の確保を目指して、第5期市障害福祉計画、第1期市障害児福祉計画を策定しました。3、市高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画。高齢者をはじめ、すべての市民が健康で生きがいを持って、健やかに生き生きと安心して暮らせる町を目指して、地域包括ケアシステムの進化・推進、認知症高齢者支援策の充実、安全・安心・快適に暮らせる住まいと町づくり、介護予防と健康づくりの推進、介護サービスの充実強化、福祉・介護サービス基盤の充実を施策の柱とした市高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画を策定しました。今後、同計画に基づいて高齢者施策・介護保険事業を推進していきます。4、市空き家等対策計画。市内に点在する適正に管理されていない空き家が生活環境、公衆衛生、景観の悪化を招いていることが問題となっています。そこで、これらの空き家に関する対策の実施、および空き家の利活用の促進など、必要な措置を適切かつ計画的に進めていくため、市空き家等対策計画を策定しました。5、第2次市子ども読書活動推進計画。すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的に読書活動をすることができるよう、また、積極的にそのための環境整備をするため、平成25年3月に、市子ども読書活動推進計画を策定しました。この度、5年間の計画期間における各事業の取り組みを検証し、子どもの読書活動をさらに推進させるための環境整備をするために、今年から5年間の第2次計画を策定しました。計画の閲覧方法、いずれも市役所、情報公開課及び1、市公共施設再配置計画前期は行政管理課、2、第4次市障害者計画、第5期市障害福祉計画、第1期市障害児福祉計画は障害福祉課、3、市高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画は高齢介護課。 4、市空き家等対策計画は、住宅政策課。第2次市子ども読書活動推進計画は、中央図書館、金剛図書館。または、市ウェブサイトでご覧いただけます。なお、パブリックコメントに対する市の考え方も掲載しています。問い合わせ1、市公共施設再配置計画前期は行政管理課内線327、2、第4次市障害者計画、第5期市障害福祉計画、第1期市障害児福祉計画は障害福祉課内線192、3、市高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画は高齢介護課内線175、4、市空き家等対策計画は住宅政策課内線436、5、第2次市子ども読書活動推進計画は中央図書館電話25-4921、金剛図書館電話28-1171。6月1日は人権擁護委員の日。全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定め、毎年全国各地で啓発活動を実施しています。本市では、この活動の一環として、次の通り、特設人権何でも相談を開設します。人権に関する様々な問題や、近隣とのトラブルなど、身近なことで困っていることがあれば、気軽にご相談ください。本市の人権擁護委員、池田義孝さん、岡本さと子さん、重木長子さん、川口博夫さん、木下義信さん、倉田和子さん、坂本昭蔵さん、鈴木義勝さん、藤原貞信さん、道端陽子さん。問い合わせ、人権政策課、内線472。5月12日は、民生委員・児童委員の日です。あなたの身近な相談相手、民生委員・児童委員。全国民生委員・児童委員連合会では、毎年5月12日を民生委員・児童委員の日と定め、全国各地で啓発活動を実施しています。子育てや学校生活、医療・介護などで心配事や悩み事があれば、一人で抱え込まずに、身近にいる民生委員・児童委員にご相談ください。民生委員・児童委員は、地域のボランティアとして見守り活動をしたり、市民の皆さんの生活や福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な支援をしたりしています。相談内容に応じて、福祉制度や支援サービスを受けられるよう、関係機関へのつなぎ役になります。また、民生委員・児童委員には、守秘義務があります。秘密は必ず守りますので、気軽にご相談ください。地域の民生委員・児童委員を知りたい場合は、地域福祉課へお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線284。新しい民生委員・児童委員が決まりました。民生委員・児童委員として、4月1日付で次の人が委嘱されました。岸町3丁目、8番から15番、松尾秀代さん、電話25-4905、清水町1番18番、 長橋あつみさん、電話 24-0034、 甲田6丁目1番、4番から9番、12番一部、13番1号から15号、14番から15番、駒悦司さん、電話 25-3226、 宮町3丁目349番地、947番地、4238番地、騎士2055番地、2067番地、五味より子さん、電話 26-3661、 騎士西小学校区、主任児童委員、高原博之さん、電話 81-9813。 問い合わせ、地域福祉課、内線284。毎年5月は消費者月間です。共に築こう、豊かな消費社会。誰一人取り残さない。国において、昭和63年以降、毎年5月を消費者月間とし、消費者、事業者、行政が一体となって、消費者問題に関する啓発、教育などの事業を集中的に実施しています。平成27年9月に国連で採択された持続可能な開発目標 SDGs は、すべての関係者の役割を重視し、誰一人取り残さない世界の実現を目指す国際目標です。このような社会を実現するためには、消費者自らが社会的課題に目を向け、その解決に向けて行動することが重要です。消費者庁においても、エシカル消費、人や社会、環境に配慮した消費行動、エシカル消費の普及、啓発を含む消費者教育の推進や、食品ロス削減を目指す国民運動の展開、子どもの事故防止のための啓発活動などの施策を実施しています。そのため、平成30年度消費者月間では、さまざまな主体が当事者として、それぞれの役割について考え、行動していただくためのきっかけとなるよう、共に築こう、豊かな消費社会、誰一人取り残さないを統一テーマとして掲げています。学びの機会を提供しています。本市では市民の皆さんに消費生活に関する問題を学ぶ機会を持っていただけるよう、啓発リーフレットの配布や啓発講座を実施しています。詳しくはお問い合わせください。相談することが重要です。もし消費者問題に遭遇した場合は、一人で抱え込まず、気軽に本市や次の機関の消費生活相談をご利用ください。市消費生活センター、市役所1階7番窓口奥、内線186、月曜日から金曜日、午前9時から正午と午後1時から4時、祝日年末年始は除く。消費者ホットライン、電話188、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日は午前10時から午後4時、いずれも年末年始は除く。問い合わせ、商工観光課、内線483。成人用肺炎球菌予防接種。65歳以上で同予防接種を初めて受ける人に公費助成を実施しています。本市では、 テレビコマーシャルなどで周知されている国が指定する5歳刻みの定期接種の年齢以外の人でも、65歳以上で同予防接種を初めて受ける人は、公費助成の対象となります。対象者、満65歳以上で初めて接種する人、満60歳以上、65歳未満の人で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により、免疫機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級を有する人、または同程度の障害がある人、これまでに公費助成を受けて接種したことのある人や、2回目以降の接種は対象となりません。実施期間、平成31年3月31日、日曜日まで。費用3000円。生活保護世帯の人で、国が指定する定期接種の年齢の人は、無料で受けることができますので、接種前にお問い合わせください。申し込み、保健センターへ。電話、28-5520。申し込み者に、受診票と指定医療機関一覧表を送付しますので、受診票が届きましたら、希望する指定医療機関に予約してください。熱中症にご注意ください。熱中症とは、高温環境下において体内の温度が上昇し、正常な体温を維持できなくなってしまった状態を言います。発症すると最悪の場合、死に至ることもあります。特に高齢者や子どもは発症しやすいので、十分気をつけてください。また、気温が急激に高くなる日や、湿度が高い日、風がない日、熱帯夜の翌日、体調の悪い日、運動などの活動の初日なども注意してください。熱中症予防、5つの声かけを実践しましょう。飲み物を持ち歩こう。水分補給のため、飲み物を持ち歩き、大量の汗をかいたら塩分も補給しましょう。喉が渇く前に、こまめに飲むのがコツです。温度に気を配ろう。扇風機やエアコンを上手に使い、涼しい素材の服を着ましょう。外出時は帽子や日傘を利用しましょう。声を掛け合おう。家族やご近所同士で、水分とってる？少し休んだ方がいいよ、など声を掛け合いましょう。栄養をとろう。バランスよく朝ごはんもしっかり食べましょう。休息をとろう。寝苦しい夜は空気の通りを良くし、通気性の良い寝具を使うなど、ぐっすり眠れる工夫をしましょう。問い合わせ、保健センター、電話、28-5520。
税、固定資産税、都市計画税の減免。次のすべての要件に該当している場合は、固定資産税、都市計画税の2分の1が減免されます。減免を受けるためには、7月2日月曜日までに申請が必要です。1、納税義務者が今年1月1日現在、65歳以上の人、特別障害者、家父、夫人、家父、夫のいずれかであること。2、納税義務者及び当該納税義務者と生計を一にする人全員が、個人の住民税均等割非課税の限度額以下の所得であること。3、所有している固定資産が 自己居住用だけであり、居住家屋の延べ床面積が70平方メートル以下であること。4. 固定資産税、都市計画税の年税額、土地・家屋の合計が5万円以下であること。問い合わせ、課税課、内線113から116。
街角トピックス。写真とともに見る3月から4月の出来事。
石川の空をすーいすい。4月8日、昭和橋下流の石川河川敷に約400匹の鯉のぼりが今年も元気よくすいすいと泳ぎ始めました。これは自然環境の保全活動を続ける NPO 法人夢の会が毎年実施しているもの。当日は春風の吹く中、たくさんのボランティアが参加し、次々と鯉のぼりが大空へ上げられました。もったいないをつなげよう。3月22日から28日、市役所1階ロビーで、いいものいろいろリユース展が開催されました。これは、もったいないをつなげようをキャッチフレーズに、衛生課の職員が中心となって企画・運営したもの。期間中、同店には多くの人が訪れ、家具や本、植木鉢など、たくさんのリユース品が新しい活躍の場を求めて、次の持ち主のもとへと旅立っていきました。暖かくておいしい給食に舌鼓。3月29日、新しい学校給食センターの完成を記念して、藤沢台小学校で給食の試食会が実施されました。当日は小学校入学前の子どもから数十年ぶりに給食を食べるという人まで、たくさんの人が会場を訪れ、同センターで調理された給食に舌鼓を打ちました。来年小学校に入学するという子どもに話を聞くと、暖かくて美味しかった、小学校で給食を食べるのが楽しみ、と笑顔で空になった食器を見せてくれました。